一般質問を行います。高橋市長は今期限りでの勇退を表明されました。長引く不況、その上留萌市の財政状況がかつてなく厳しい12年間、市長という要職を務めてこられたことに敬意を表したいと思います。この12年間、私は定例会の都度欠かさず一般質問を行ってまいりました。市民の暮らしは休むことなく365日動いています。高橋市長に対する一般質問は最後となります。大項目4項目について伺います。大項目1項目目、国民健康保険について4点伺います。国民健康保険は今まで各市町村が運営してきましたが、来年4月1日から北海道単位の運営へと大きく変わります。国民健康保険は国民健康保険法第1条で国民皆保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障および国民健康の国民保険の向上に寄与することを目的とすると、謳っていることを肝に銘じることは言うまでもありません。そこで伺います。中項目1点目、保険税の付加と徴収について伺います。北海道単位化になると、何がどのように変わるのかお示しください。中項目2点目、低所得者の保険税減免措置について伺います。保険税を納めたくても納められない低所得者に対しての減免制度の現状についてお示しください。中項目3点目、医療費抑制について伺います。同単位化になることで、留萌市独自の医療費抑制の努力が保険税引き下げにどのように反映されるのかお示しください。中項目4点目、特定健診について伺います。北海道の単位化になることで、特定健康診査がどのように変わるのかお示しください。次、大項目2項目目、地域の医療について伺います。留萌地域の医療環境を拡充するために2点伺います。中項目1点目、私立病院の診療体制充実について、私立病院の診療体制充実のため、市長は病院開設者として、医師や看護師など、医療従事者の確保にどのように取り組んでこられたのかお示しください。中項目2点目、在宅医療体制の確立について、留萌市の在宅医療の現状についてお示しください。次、大項目3項目目、留萌の農業について1点伺います。留萌市の農業は、稲作を中心とする耕種農業が主で、しかもその稲作で今年生産されたゆめぴりかが、ゆめぴりかコンテスト2017全道大会で、留萌地区として最高金賞に輝く努力が続けられています。大変名誉なことだと思います。しかし、その一方で、担い手確保が喫緊の課題となっていることも周知の事実です。そこで伺います。中項目1点目、担い手の確保について、留萌市農業委員会から12月7日、留萌市長宛てに出された要望書に記述されている担い手確保について、市長の考えをお示しください。併せて、この会場に、議場に農業委員会の会長さんがご出席されています。 この部分について一言ご意見をいただければ幸いに思います。次、大項目4項目目、子どもの施策について伺います。子どもの笑顔がはじけるルモイ、耳障りの良い、誰しもが賛同するスローガンです。しかし、ルモイの現状における子どもをめぐる環境は、これまでの努力を大いに評価しつつも、決して十分とは言えないのではないでしょうか。そこで4点伺います。中項目1点目、子どもたちが自由に遊ぶことができる施設について。子どもたちが自由に遊ぶことができる施設の現状とその役割についてお示しください。中項目2点目、就学援助について伺います。就学援助の実施にあたり、クラブ活動費を支給対象とすることについて、また入学準備金の入学前支給について教育庁のお考えをお示しいただきたいと思います。中項目3点目、学校図書館活動について。平成17年に留萌市の学校図書館ボランティアが発足、活動を開始して以来12年になります。子どもたちにとって言い尽くせないほどの貢献をされていると思います。その成果と評価について教育庁の考えをお示しください。以上で1回目の質問とさせていただきます。
答弁を求めます。市長。
坂本茂議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の国民健康保険の質問でございますが、はじめに保険税付加と徴収ということについてですが、国民健康保険の都道府県単位化に伴い平成30年度からは北海道が国保の財政運営の責任主体となりますが、従来に引き続き各市町村が保険税率を定め、保険税を付加徴収するものであります。保険税率については国保事業費給付金の算定、納付金の算定結果とともに示される標準保険税率を参考にしながら各市町村が決定することができるものとなっております。次に、低所得者の保険税減免についてでありますが、納めたくても納められない低所得者に対しての減免状況ですが、減免の主な該当要件は生活保護法の規定による保護を受けるに至った方、災害等により生活が著しく困難となった方、当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方が対象で、申請を受けて決定するものであります。平成28年度の減免件数は22件でございます。3点目の医療費抑制についてですが、都道府県単位化になることで、留萌市の医療費抑制努力が保険税の引き下げにどう反映されるのかについてですが、保険税は将来的には北海道において一本化した保険税率を目指すこととなりますが、当面は各市町村の医療費水準や所得水準を考慮するなどして算定された国保事業費納付金とともに示される標準保険税率を参考に各市町村が決定していくことになるものであります。 個々の市町村が医療費を抑制することで医療費水準が下がるとともに医療費の負担し保険者負担分である保険給付費の財源となる国保事業費納付金が減少することになります。国保事業費納付金が減少するということは納付金を賄うために必要な保険税の引き下げが可能となるものであります。4点目の特定健康審査ということについてですが、都道府県単位化になることで特定健康審査がどう変わるかについてですが、国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定的な運営が可能となるよう保険者機能の強化が図られることとなったところであり、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり制度の安定化を図るものであります。市町村についてはこれまでの地域住民との身近な関係の中、地域におけるきめ細やかな事業を引き続き担うこととされたところであり、特定健診審査は医療費の適正化の中心となる事業であり、これまでと同様に疾病の予防、早期発見、重症化を防ぐ観点からも受診率の向上を目指して引き続き取り組んでまいりたいと考えております。二つ目の地域の医療についてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに私立病院の診療体制の充実ということについてですが、私立病院の診療体制の充実のための医療従事者確保対策についてですが、私立病院の医師看護師医療技術者などの医療従事者の確保は私が市長に就任して以来市民が安心して暮らし続けていくために最も大切な取り組みとして進めてきたところであります。現状の診療体制を維持するため、札幌医科大学や旭川医科大学、北海道大学、慈恵会医科大学、昭和大学などの医育大学への要請や、北海道の医師派遣制度の活用などにより、常勤医確保に取り組み、常勤医確保が難しい診療科におきましては、診療応援体制の協力をお願いし、診療体制の維持に努めてきたところであります。また、医学生の研修や視察、初期研修医の受け入れなど、私立病院だけではなく、健康の益や市民との交流を通じて、将来、留萌に勤務したいと思っていただけるよう、医学生や初期研修医の育成にも取り組んでいるところでございます。看護師確保につきましては、平成25年度から就学資金の増額のほか、道内看護学校への訪問や地元高校での PR 活動、看護学校の実習の積極的な受け入れなど、さまざまな看護師確保策を講じてきたことにより、看護師不足に関しては道筋が見えたと考えているところでございます。また、リハビリやレントゲン技師などといった医療技術者の確保にも取り組んできたところであり、中でも厳しかった薬剤師の確保につきましても、平成26年度からの就学資金制度によって、いよいよ来春卒業し、私立病院への採用内定者も出るなど、成果が現れているところでございます。次に、在宅医療体制の確立ということについてですが、在宅医療の現状でございますが、医療の診療報酬上の在宅の定義は、疾病、傷病のために通院による療養が困難な患者が医師などから定期的に訪問してもらい、診療や看護などを行ってもらうことを言います。従いまして、継続的な療養が必要のない患者や、どっぽで助けを借りず通院できる患者は対象とならない制度となっております。 留萌市内で24時間往診可能な体制を取っている在宅療養支援診療所、病院の届け出を行っている医療機関は2カ所、また訪問看護ステーションの届け出を行っている事業所は3カ所となっております。なお現在訪問看護を受けている患者数は精神科を除き109名となっているところであります。3つ目の留萌の農業についてのご質問にお答えしたいと思います。担い手の確保ということについてですが、農業委員会からの担い手の確保などに関する要望ということについてですが、留萌市農業委員会会長から12月7日付で留萌市農業施策に関する要望を受け取ったところでございます。要望書の中ではこの間の担い手確保、支援対策の評価のほか3つの要望があったところでございます。要望の1つ目には、既存農家の後継者の意見要望を取り入れた施策や予算確保としてほしい。2つ目には、近年就農した3名の新規就農者と現在就農研修中の者、さらには今後の新規就農者に対し就農後についても継続支援をしてほしい。そして3つ目には、新規就農者の育成のためにも柿栽培や畑作を指導できる指導農業士を推進してほしいとのことでございました。この間農家の方々からは、稲作農家の担い手募集は難しいので施設野菜や柿農家の担い手を育成してほしいとお聞きしていたことから、施設野菜農家と柿農家の担い手を募集し、関係者と一緒になって育成及び支援をしてきたところでございます。当初としましては、平成26年度に創設した就農研修生及び受け入れ指導農家に対する支援制度や新規就農後の各種支援制度により、経営開始後の所得が安定しない5年間にわたって支援を続けて行うとしているところでございます。またなお、新たな指導農業士の推薦につきましては、農業委員会をはじめ農業関係団体の方々と議論を重ねる中から、指導農業士にふさわしい方を見つけていきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。4つ目の子ども施策についてのご質問にお答えしたいと思います。自由に遊べる施設ということについてですが、子どもたちが自由に遊べる施設の現状と、その果たすべき役割についてのご質問ですが、子どもたちが自由に遊べる施設の現状といたしましては、乳幼児から中学生までを対象とした児童センターを市内地域6カ所に設置し、平成28年度において、年間延べ6万3062人の利用があったところでございます。また乳幼児を対象としたハートフル内に設置しておりますが、親子交流広場につきましても年間延べ1万3084人の利用があったところでございます。こうしたことから、現在の施設の状況においても多くの子どもたちや子育て世帯の皆様にご利用いただき、評価をいただいているものと考えているところであります。人いたしましては、その果たすべき役割として、すべての子どもたちがさまざまな人との関わりや体験を通じて、健やかでたくましく心豊かな人間として育ち、生き生きとたくましく成長できることを記念理念として策定した留萌市子ども・子育て支援事業計画を着実に推進し、子ども・子育て施策の充実を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。以上でございます。
教育長。
坂本茂議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問につきまして、お答えを申し上げたいと思います。大項目4点目の子ども施策についての中項目2点目、 就学援助についてお答えを申し上げます。ご質問は、就学援助の実施にあたり、クラブ活動費を支給対象とすることについてのご質問にお答えを申し上げます。平成29年度において、クラブ活動費を支給対象としている市は、全道35市のうち15市となっているところでございます。この支給対象としている市におきまして、一律定額支給をしている市が8市、実費支給をしている市が7市となっております。支給金額は1000円から2万9600円と幅が大きく、その支給対象としている経費についても、自治体ごとに異なっているという状況にあり、実費支給においては、教員等の負担増につながっているとの現状をお聞きをしているところでございます。また、留萌市における中学校の部活動の現状におきましても、部活動ごとに部費として徴収する金額は0円から2万4000円と幅が大きいこと、大会参加時など必要に応じて徴収をするケースがあること、日常は少年団として活動しており、中大連の大会参加時などに学校の部活動として顧問の教員を配置し参加する部活動もあることなど、さまざまな形態になっているところであります。さらに、中学校間において保護者負担のルールが異なっているため、ルールを統一した場合には、保護者負担が増加するケースが生じることが想定されるなど、部活動の保護者負担分を支給対象とするためには、整理をしなければならない課題も多く、引き続き調査研究を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、入学準備金の入学前支給についてでございますが、本年11月16日に開催いたしました留萌市教育委員会第11回定例会におきまして、入学準備金の入学前支給に関する協議を行い、新年度に小学校に入学予定の未就学児および中学校に入学予定の児童につきましては、入学準備金の支給を前倒しいたしまして、3月下旬に支給することと判断をしたところでございます。具体的には、新年度の就学援助の認定基準となります収入に対する所得税確定申告等が始まる2月15日から申請の受付を開始しまして、2月28日までの申請分につきましては、就学援助の認定となった対象者にかかる入学準備金を3月下旬に本人指定の口座に支給をしてまいります。また、入学前に転出が予定されている場合につきましては、申請を控えるよう周知をいたします。入学準備金の支給された後、入学前に転出された場合におきましては、支給した入学準備金を返還いただき、改めて転出先の市町村に申請をしていただくことになるものであります。なお、3月および4月の申請分につきましては、就学援助の認定となりました対象者にかかる入学準備金を申請翌月の下旬に支給をしてまいります。続きまして、中項目3点目の学校図書館活動についてのご質問にお答えを申し上げます。学校図書館における学校図書館ボランティアの成果と評価についてのご質問でございますが、学校図書館は学校図書館法に基づき設置され、学校教育において欠かすことのできない基礎的な設備として、教育課程の展開に寄与するものであり、児童生徒の健全な教養を育成するために必要なものであると認識をしているところでございます。市内の学校の学校図書館の管理運営につきましては、平成17年度から学校図書館ボランティアの協力をいただきながら、市長教諭等とともに連携をし、児童生徒の 読書意欲の向上に向けて、図書の整理、補修、学校図書館の環境整備、児童への読み聞かせなどの活動を行っていただいております。その活動の成果と評価といたしましては、平成29年度の全国学力学習調査の質問紙調査の結果から、学校の授業以外に1日あたり1時間以上読書をする子どもの割合が、小学校で全国平均以上となっており、さらに小学校、中学校の約7割の児童生徒が読書は好きと答えているなど、成果が上がっているものと思っております。さらに、教職員にとりましても、学校図書館ボランティアがいなければ、読み聞かせや図書館の飾り付け、本の修理や新書のブックカバー掛けなど、新たな業務の負荷が発生することから、昨今の課題となっております、教職員の負担軽減や時間外縮減の観点からも、大きな役割を担っていただいていると評価をし、感謝をしているところでございます。教育委員会といたしましては、学校図書館ボランティアの人材確保に努めるとともに、今後もボランティアの方が生き生きと図書館運営に携わっていただけるよう、意見交換をしながら、子どもたちにとって魅力ある学校図書館づくりを推進してまいりたいと考えております。以上でございます。
この際、農業委員会会長の答弁を求めます。農業委員会会長。
坂本委員のご質問にお答えをいたします。留萌市では、全国と同様に農業従事者の高齢化と担い手不足が進んでいます。そのような中、行政や JA、農家の努力により、施設野菜1名、施設園芸2名の新規就農者が誕生したところでございます。ただし、留萌の主力営農品目である稲作の新規就農者は近年、指定を含めございません。稲作につきましては、広い農地と高額な農機具が必要になり、非農家や留萌市以外からの新規参入にはハードルが高いところでございます。これまで農地は規模拡大に意欲的な担い手農家が、離農農家の農地を農業経営基盤強化促進法により集積を行い、耕作放棄地を発生させないようにしてきているところでございます。農業委員会といたしましては、現在行われている担い手の確保、育成対策の支援の継続と土地改良による大区画化等により、効率的に耕作ができる水田の整備を留萌市に要望しているところでございます。以上でございます。
坂本茂議員。
それでは、順次再質問をさせていただきます。一つ目、国民健康保険に関わってなんですけれども、国保税の付加と徴収についてということで、答弁がございました。それで、まずお尋ねしたいのは、答弁の中にも含まれているわけですけれども、従来、一人一人の国保加入者に国保税を付加する場合には、その基本となるのは、国民健康保険会計における、自分たちがかかった医療費、これが、国保税を付加していく上での基本になっていたと思うんですが、今回、この制度の変更により変更によりまして、あくまでもそのかかった費用が基本になると思うんですが、同時にそれらを加味しながら、同段階で、先ほど答弁の中にもありましたように、納付金という形で、新たなその 基礎となる課税の基礎となる金額が示されると、こういうことになると思うんですが、そのあたりについて市長はどのように考えておられるか、ご意見を伺っておきたいと思います。
市長。
保険税の付加の基礎となる部分については、北海道全体で必要となる医療費等の総額が4904億円となっており、そこから国や道の公費負担などを除いた残りの1565億円が、北海道全体で必要な国保事業費納付金の額であり、この1565億円を北海道が各市町村の所得水準、国保加入者数、医療費水準に応じて決定したものが各市町村の国保事業費納付金であります。11月に国保事業費納付金の算定結果が北海道より示されたところであり、最終的には来年2月に確定金額が示される予定になっております。
坂本茂議員。
はい、今ご答弁ありましたように、従来のように、地元の国保会計の中におけるかかった医療費が、それが基本という土台にはなってるんですけれども、それに対するいくつかの係数がかけられて、納付金が示されるということになると思うんです。それで今答弁にありました、来年の2月頃に、そういった納付金が示されるという答弁でありますけれども、そうした場合ですね、現在の留萌市の国民健康保険会計の中における平均的な、国保税の額、1人当たりですね、これと、おそらく仮の算定が、出されてきていると思いますので、そういったあくまでも決定は2月ということですけれども、すでに出されてきている仮の計算などから見た場合、この新たな納付金は、それを一人一人にかけていきますと、現在の国保税とどういう違いが出てくるのか、そのあたりについてお示しいただきたいと思います。
市長。
平成28年度の実績でございますが、保険税の収納必要額は1人当たり9万242円であり、今般11月に北海道より示された国保事業費納付金を賄うために必要な標準保険税率による保険税の収納必要額は1人当たり8万7772円となっておりまして、2000円程度軽減される見込みでございます。
坂本茂議員。
はい、今の仮のに示されている数字から言えば、現在の国保税よりも若干ですけれども低くなるということであります。それで次にお尋ねしますが、こういった計算の背景に、今留萌市の国民健康保険会計においては、とりわけ国保税については国の基準によって7割軽減、5割軽減、2割軽減という、すでにこういう国の制度を生かした、算定によって国保税が決められてきております。この新しい納付金制度を確定していく上では、こういった国の軽減措置というのはどのように加味されているのか、そのことについて、お示しください。
市長。
保険税の法定軽減については、これまでも平成28年度の保険税法低減対象世帯 についてはですね、留萌市においては7割軽減1305世帯、5割軽減が636世帯、2割軽減が417世帯になっておりますので、今後につきましても、これらの軽減数がですね、若干人口減少等があろうかと思いますけれども、世帯的にはそういう形で今後推移していくんでないかと受け止めております。
坂本茂議員。
そうしますと、現在法定的に行われている軽減措置は、しっかりこの納付金を決定する背景には、加味されていると。で、それは今後も同じような形で、進んでいくだろうという答弁だと思って受け止めてまいります。で、次にですけれども、こうした国民健康保険が大きく、とりわけその、財政的な面、基本的な、財政運営に関わって変更があるということでありますけれども、こういった状況は国民健康保険に入っている皆さん方にやはり適切な説明がどうしても欠かせないと思うんですね。とりわけ国民健康保険というのは、加入者にとってみればそのまま健康に関わる、そしてかかりたいときに病院にかかれると、そういう国民皆保険を支えている一つの保険制度でありますから、こういったことを、制度がこういうふうに変わるんだということをやはり加入者にきちっと、可能な限り早く説明する必要があると思うんですが、このあたりについては私が知っている範囲では、加入者には直接こういった経過は知らされていないと、説明されていないという具合に受け止めているわけですけれども、そのあたりについて市長はどのように考えておられるか、そしてまたこれから計画があれば合わせてお尋ねしたいと思います。
市長。
国保加入者の方々への説明ということについてですが、当面は北海道から提供を受けた周知文書を活用して、保険証更新のタイミングに合わせて、財政運営の責任主体である北海道とともに制度の周知を図ることで、円滑な制度移行に努めてまいりたいと考えております。今後におきましても、制度の変更に伴う説明については、より効果的に周知してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
坂本茂議員。
一般的に見ても、今答弁のような形の説明というのは、確かに留萌市独自でできることではありませんので、そこに大きな課題もあると思うんですが、来年4月1日から新しい制度がスタートすると、そういうことを考えればですね、今は12月です。で、しかも先ほどの答弁によりますと、納付金の額が決まるのは2月と。ただ具体的に言えば、3月1ヶ月しか実質的な検討の時期、これがないように感じます。これ自身はやはり極めて加入者に対しては説明不十分という具合に思うんですが、これは重ねますけれども、留萌市だけの責任じゃなくてですね、同レベルでのそういう動きとの関係がありますので、このあたりについて踏まえつつ、市長はどのようにお考えになっているか、お尋ねしておきたいと思います。
市長。
今後の市民への周知等については、国保加入者への説明等については、北海道とも十分相談しながら進めていきたいと考えております。
坂本茂議員。
ぜひこれは国保加入者にとってみれば、今年度、来年度ですね、来年度では先ほど答弁ありましたように、一人当たり平均国保税が、若干下がるということで、安堵する面もあると思うんですが、しかしこの状態というのは、逆に高くなる市町村もあるということも含んでいるわけです。そしてそういった大きく変化する対策、激変対策は6年間という条件、期限付きでなされるということで、6年以降については先ほど市長の答弁ありましたように、国保税は、道が基本的に決めていくと、やがては全道一本化したいと、そういうことになりますと、 身近な国保税というのがだんだん離れていくと思うんですね。そのあたり含めて説明についてはぜひ今の答弁のようにどうとも、きちっと連絡取りながら少しでも早く、加入者に伝わるように、していく必要があるということを述べて次に移らせていただきます。次は低所得者の保険税減免措置ですが、これは、道に運営が移ったとしても実質的な、仕事は従来通り留萌が行うという趣旨の答弁だと思いますので、これは改めてお尋ねしますが、従来留萌がやっていたような減免措置は、そっくり、生かされていくという具合に受け止めてよろしいのか、一言再度お答えでしておきたいと思います。
市長、
保険税の減免処置の重要性でございますが、国民健康保険税につきましては所得の状況により7割、5割、2割と軽減される制度でございます。軽減を受けてもまだ納付が困難な状況の場合は納税相談の中で生活状況を聞き、減免の条件に該当する場合は制度の説明を行い、該当しない場合は調査の上滞納処分の執行停止を行うことで生活状況を逼迫させないように努めているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。
坂本茂議員。
はい、ぜひそういう立場で、進めていただきたいと思います。で、次に医療費の抑制に対する努力、留萌の健康保険組合では非常にその点では頑張っているという点に具合に私も高く評価をしているところですけれども、これらについては、新しい制度の下での納付金制度の中にも十分反映されていくという答弁がございましたので、これは引き続きそういう方向で進めることが大事かという具合に受け止めて次に移らせていただきます。次、特定健診の問題ですけれども、やはり何と言いましても国民健康保険事業を考えていくとき、保険を考えていくとき、加入者の健康が大事だと思います。合わせて、それを支えていく保険事業を支えていく、一人一人の国民健康保険税、こういうことが気になるわけでありますけれども、その中で特に特定健康診査、これについてはやはり制度が変わっても従来通り変わらないで取り組むということの答弁でありますから、そういうことで進めたいと思うんですが、参考までに所管からいただいた、昨年度ですね、これ の, 平成あ一昨年ですね、27年度の北海道179市町村における特定健診の受診率一覧表がをいただきました。これによりますと、27年留萌市は受診率 35.4% ということで、これ私は常に申し上げるんですけれども、他の市町村と比べてどうだということは別問題で、そこをあまり気にするわけではないんですが、参考までに言えばですね、179町村の中で留萌市は82番目と、上から82番目で、一番受診率の高いところは中富良野町の場合で 72.2% と、上富良野が 69.7% と、こういう具合になっております。下の方はあえて申し上げませんけれども、相当開きがあります。この点ではやはり何よりも国民健康を考えていくとき大事なのは、加入者の健康増進、そして保険税を引き下げるということだと思うんです。その点で、現状の取り組みに関わってですね、さらに市長の今後に対する見解をお尋ねしておきたいと思います。
市長。
特定健康診査の受診率につきましては NPO 法人と連携し行ってきております電話勧奨事業により大幅な伸びを見せたものの、現在は 35% 台で伸び悩んでいる状況であります。毎月 NPO 法人と定例の打ち合わせ会を開催しており、この中で電話勧奨の状況について確認するとともに、 受診拡大に向けた意見交換を行ってきているところでございます。さらなる受診率向上につながる取り組みは簡単ではございませんが、着実に市民の健康意識の醸成に努めながら、保健衛生部門との連携を図り、より効果的な取り組みを進めてまいりたいと考えております。
坂本茂議員。
はい、ぜひそういう方向で進めていただきたいと思いますし、このことはやはり、言うほど簡単ではないと思います。でやはり進んだところで受診率の高いところではどういうことがなされていて受診率が高いのかということで、やはりしっかり進んだところから経験を学ぶ、教訓を学ぶと、そういうことも欠かせない課題ではないかと思います。今回はここにたくさんの時間を割くことができませんので、ぜひそうした努力がさらに報われるようにですね、進んでいるところの経験をしっかり直に学ぶことも大事でないかと思うんですが、そのあたりについて市長のこの部分での答弁をもう一度いただきたいと思います。
市長。
上富良野、中富と受診率の高い町村においては、やはり人口比率と言いますと保健師さんの数の対応等が進んでいると聞いておりますので、まあ、それらも参考にしながらですね、保健師の採用等については大変厳しい状況もありますけれども、その採用の中でですね、 NPO 法人そして保健師さんの活動等によってですね、受診率の向上を目指すべきと考えております。
坂本茂議員。
はい、次に移らせていただきます。次は地域の医療についてということで、一つ目に私立病院の診療体制充実について、病院開設者としての、答弁をいただきました。で現在留萌市立病院、この地域における二次救急病院として、どうしても今急いで医者を迎えたいと、そのことによって地域の医療をしっかり支える二次病院としての役割を果たすということを考えたとき、前提としてどういう形であれお医者さんが来ていただくことが前提だと思うんですが、現在のそういう役割を考えたとき、どの分野が一番今急がれているのか、その点について解説者としての見解をお尋ねしておきたいと思います。
市長。
現在私立病院において急がれる課題ということですが、小児科や産婦人科をはじめ24時間365日の救急医療体制など、留萌の二次医療圏では十分な医療の提供を受けられない診療科については、たとえ不採算であっても出張医体制であっても維持していかなければならないと考えております。常勤医のいない診療科、あるいは一人診療科で医師の負担が大きい診療科など、現状の厳しい勤務環境の改善を図りつつ、医育大学などへの要望を続けているところでございます。
坂本茂議員。
それで次にこの部分で、再質問をもう一度もう一つさせていただきたいと思うんですけれども、病院開設者や病院長、そして病院の関係者だけに、この留萌市立病院のお医者さんの就任をお願いすると、これではやはり、十分でないと思うんですね。で私が今日この再質問でぜひ解説者との見解を伺いたいと思いますのは、この下にこういった解説者や院長先生をはじめとする、ご努力は当然であり、また敬意を表するわけですが、同時にですね、この病院を支えて抱えている留萌市民として、私たちとして留萌の市立病院にお医者さんがあそこで仕事をしてみたいなというように思っていただけるような土壌を作るということも非常に大事であり、私たち市民としての仕事でないかと思うんですね。そのあたりについて市長のご見解を伺っておきたいと思います。
市長。
議員の発言の中にもありましたけれども、 町全体がですね、魅力のある町、まあ、勤務して心地よい町であることが最も重要でありですね、さらには一番にはお医者さんに対しての感謝の気持ちだと考えております。感謝の気持ちを持って受診していただき、また適切な救急外来の利用など市民の理解と協力が得られるよう取り組んでいく必要があると考えております。
坂本茂議員。
はい、私も同感であります。やはり何よりも自分の健康、これは自分自身がやっぱりしっかりしなきゃならないと思いますし、合わせてお医者さんの専門的な力を借りて健康を維持するということでは、感謝の気持ちというのはやはり大前提としてあると思うんです。同時にぜひもう一度市長の見解をお尋ねしたいと思うんですが、留萌市にはこれまでもお話しさせていただきますが、健康あるいは医療に関わる多くの施策、これがなされています。健康の駅しかり、あるいは笹川前院長先生のメタボのチェック機能、簡単な発見方法ですね、こういった、それから各町内には健康生き生きサポーター、こういう他の町にないような健康医療に関わる非常に貴重な取り組みがなされています。これらを横で網羅して横でつないでいくということが具体的に進めばですね、本当に留萌市における健康や医療に対する土壌という問題が他とは違う意味で醸成されていくと思うんですが、そのあたりこれはやはり市民挙げてこういったことを進めきゃなと思うんですが、そのあたりについて市長の見解を伺っておきたいと思います。
市長。
留萌市には健康の駅、北海道ではただ一箇所になりますが、市民の皆さん方が自ら健康をですね、しっかり管理をし、そして健康長寿というものを掲げながらですね、生活していただければ医療費も当然抑制になってまいりますので、健康の駅を作った以降ですね、やはり5年10年の歳月はかかるかと思いますけれども、私は基本的には医療費の抑制が大いなるその行政にとしてのですね、目的にもなりますので、そういう面では健康の駅に対しての市民の皆さん方に意識を持っていただきたいこととですね、もう一つは先ほども感謝していただきたい、お医者さんに感謝していただきたいというお話しさせていただきましたけれども、実はその病院、私立病院で母親が大変お世話になりました、ありがとうございますということでふるさと納税をしていただいた方もおります。ですからふるさと納税ということではなくして、本当に留萌市立病院にありがとうボックスというのは現在ありませんけれども、そういう市民の皆さん方にですね、ありがとうという気持ちをなんとか市立病院に、大変厳しい中で勤務されているお医者さんにですね、市民の思いが伝わればいいかなと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
坂本茂議員。
はい、ぜひそういう方向で進めていければ大変良いのではないかと思いますし、留萌市には健康都市宣言という大きな前提が掲げられております。こういうもとで先ほども触れさせていただきましたように、留萌が作ってきている、市民と一緒に作ってきている健康医療に関わるさまざまな取り組みをこの網羅してですね、そして留萌市における医療健康に対するこの前向きな寄付を造成することができればと、そうすればあそこへ行って自分の医療者としての仕事をしてみたいという先生方も増えるんではないかといい具合に思います。ぜひそういう方向で進めていただきたいということを述べて次へ移らせていただきます。次は在宅医療体制の確立について、再質問させていただきます。昨日の質疑で、介護保険制度の下での地域包括センター、ここが、来年4月以降ですね、医療と介護をこれを連携して、取り組んでいくということの中に、在宅医療の問題もしっかり続いて ており、それに向けて今準備を進めているということがありました。それはそれでぜひ成功させていく必要があると思います。同時に今回私がここで挙げさせていただきますのは、それを待つまでもなく、とりわけ現在在宅で医療を受けている方々、先ほどの答弁で109名ということがありました。この方々の実際の暮らしというのを、やはりどれだけ行政の側でつかみ、その下で実際にこの任に当たっておられるそれぞれの看護師さん、あるいはお医者さん、ヘルパーさん、そして何よりも該当する患者さん自身の気持ちに沿った行政をしているかということで、今回はここに挙げさせていただきました。留萌の市立病院が体制整わないということで、在宅医療を廃止して年数が経ちました。その当時35名おりました患者さん、すべてに私はお会いできてませんけれども、最近もその中の何人かにお会いすることができました。非常に厳しい状況の中で在宅医療を受けています。看護師さんの、看護師さんですね、体に触れる介護が必要な場合は看護師さんがいなければならんわけですから、週に3回看護師さんの手を受けなきゃやっていけないんだけども、その週3回のうち2回は対応してもらえてるけど、1回がどうしても看護師さんが来てもらえないと、したがって家族がその代わりをするということで、本当にもう少し支援の手があれば在宅での医療ももっと進むんだというようなお話も聞かさせていただいております。そういった状況を踏まえてですね、市長の現状に対する在宅医療に対する認識、これについて再度お尋ねしておきたいと思います。
市
長。在宅で療養を受けている方は、入院などの治療が終わり、通常ですと通院で治療を受けることとなりますが、一人では歩けないなど助けを借りなければ通院できないというような方となります。在宅で訪問看護を受ける場合は、主治医から在宅で療養する訪問看護指示書が患者の希望する訪問看護ステーションに出され、訪問介護を定期的に受けることとなります。また介護保険の介護認定を受けられた方は、訪問看護の予定をケアプランの中に組み入れることとなります。なお、留萌市内の訪問看護ステーションの現状としては、在宅で療養する方の受け入れの余裕はありますが、24時間での受け入れは難しい状況となっております。在宅で療養されている場合、家族の負担も多くなってまいりますので、訪問看護などの制度を上手に活用していただければと考えているところであります。訪問看護などをご希望される場合には、主治医に相談され、訪問看護ステーションなどを活用していただければと考えているところでございます。
坂本茂議員。
実はそういう今市長の答弁の方向で、お医者さんにも相談したりするんですが、実際に派遣していただく事業所からもう手がいっぱいだから行けませんというような回答によって、今お話ししたような状態に置かれている在宅医療を受けている方々が現実にいるということを、やはり行政としてはもっとリアルにつかんで、介護保険の事業所だとか、あるいは看護ステーション、そういったところにお任せだけではなくてですね、やはり一人一人の患者さんに寄り添うような気持ち、これが今必要だと思うし、来年からの新たな制度のスタートに向けても、その観点がなければ、本当に行政としてよくやっていただいていると、それで在宅で頑張っておれるんだということにならないと思うんですね。そのためでもっとやはり、この現在在宅で介護医療の看護を受けているという人たち、こういった人の実態をつかみながら対応するという点で、ぜひ市長の決意ですね、そのあたりを一言をいただきたいと思います。
市長。
来年の地域包括センターが具体的に進まなければなりませんので、その準備体制の中でですね、それぞれの団体等に、それぞれの関わる事業所等の中でですね、いろいろ意見交換も行っておりますので、その中でですね、在宅利用に関してのどういう対応になっているかということも、十分意見交換をしながら、サービスの提供というのを努めてまいりたいと考えております。
坂本茂議員。
わかりました。ぜひ、来年のスタートはスタートとして、体制を組みながらですね、現実にそうして、在宅医療を受けている方々の状態にも目を配って、対応していただきたいと。で、この場所でも、話した経緯があるかと思うんですけれども、市営住宅の4階から月に、2ヶ月に1回の診療を受けなきゃならないということで、車椅子に乗ったままヘルパーさんの力で、あの市営住宅の狭い階段を、担いで降りていただいて、そしてようやく市立病院の診療を受けることができると、こういう非常に厳しい状況なんかもまだ継続しています。こういったことをぜひ踏まえてですね、対処していただきたいということを述べて次に移らせていただきます。次は留萌の農業について、特に今回は担い手の確保についてお尋ねいたしました。で、先ほどは農業委員会の会長さんからも貴重な答弁をいただきました。ありがとうございます。それで、会長さんの答弁にもございました、市長の答弁にもありました、新規就農を迎えてきている、これは非常に貴重な経験であり、それぞれの機関が力を合わせて3名の新規就農者を迎えた、これは高く評価していきたいと思います。同時に会長さんのお話にありました、特に、公衆作物、稲作ですね、これについて再質問をさせていただきます。留萌はご存知のように、水田面積で言えば800兆部近く、あります。その中で、昨日農協の関係者の方にもお伺いしますと、ここで実際に水田が耕作されている面積は、約そうですね、436兆部というお話をいただきました。その稲作を水田の作付けですね、そしてさらにその中で149ヘクタールが、ユメピリカの作付けになっているというお話もいただきました。で、市長もご存知だと思いますけれども、この留萌管内のユメピリカ、今年度のユメピリカの生産米が、全国の先ほど触れましたように、コンテストの中で、金賞を受けるという非常に皆さんの努力が報われてきていると思うんですね。そういった意味で、この稲作、留萌の農業の中心である稲作における、担い手作り、このことについてはやはり、一般論でなくて、あと何年かすると、この貴重な、ユメピリカを作って、いる、こういう稲作が次々と後退せざるを得ない、そういう瀬戸際に来ているということをお互いに認識したいと思うんです。そういった意味で、この稲作を中心とする担い手の問題で、さらに先ほどの答弁に加えてですね、市長の方から何かご意見があれば答弁としていただきたいと思います。
市長。
稲作等についてはですね、今日本食が大きく高い評価を得ております。その中で留萌地域のお米がゆめぴりかが高い評価を得た。実は東京のスーパー等においてもですね、新潟の魚沼の隣に北海道産のゆめぴりかが並べて売られているということで、ゆめぴりかの販売については相当高い評価がいただいておりますし、留萌地域のゆめぴりかが東京の伊勢丹デパートにおいて特別なお米として販売されているという経緯もございます。ですから今回特に金賞をいただき、またゆめぴりか全道でも1位ということは全国1位ということでございますから、こういうおいしいお米が取れる稲作にこれまで農家の皆さん方が努力して取り組んでいる、その姿をですね、多くの 皆さん方に理解をしていただき、若い世代の皆さん方にもですね、この地域の農業に興味を持っていただく、そういう分では私は今回のコンクールの賞というのは大変素晴らしいものだと思っておりますので、今後は水田の規模を縮小したい人がいたりですね、まあ、大規模で対応もできる、そういう人方についてもですね、十分農業委員会の中でもしっかり調整をしていただきながら、なんとかおいしい米をより多く提供できる、そういう体制というのを整えていく必要があると考えております。
坂本茂議員。
はい、そういう稲作をしっかり、継続する、持続させるということが、やはり行政としてもこの留萌における基幹産業の一つという位置づけをするなら、改めてこの問題にやはり接近していく必要があると思います。そこで、次のお尋ねなんですけれども、今市長も答弁されたような稲作に対する位置づけをする場合した上でですね、しかし現実それを支えている生産者の皆さんの高齢化は一年一年と過ぎるわけですね。ですから、今は稲作に限って担い手の問題について触れたいと思うんですけれども、やはり経営に対する知識、これらはしっかりと持っていてもですね、今の大型農機具を操作する上では体力的になかなか危険性を伴うということからすれば、やはりこの稲作農業において農作業、大型機械における農作業をさまざまな形を駆使してですね、支えていくと、具体的に言えばこれまでも議論させていただきましたけれども、現在ある法人の皆さん方がどれだけ荷を分かち合っていただけることができるのか、それが十分可能でないとすれば、新たにやはりそういう農作業をしっかりと支えて、そして今の経営者が健全な中で営農稲作農業を続けると、あるいはまたコントラクターという農作業を受け負っていく、そういう集団を具体的に組織すると、そのためには、異業種の中からの参入も大いに、参入、そして会社としてというよりもですね、個々の参加、あるいは高校卒業生の中に農業の未来を話し、農業の現状をよく伝えて、そしてそこから新しい力を迎えるというようなことで、やはりこの留萌の基幹としての農業、そしてその中心の稲作農業をしっかりと持続させる、ここではもう一歩踏み込んだ取り組みが求められているんじゃないかと思うんですが、そのあたりについて市長の見解をお尋ねしておきたいと思います。
市長。
この間、市といたしましても土木業などからの機械オペレーターの活用などによる農業の人手不足の解決などを検討してきたところでございますが、土木業と農業は忙しくなる時期が重なっていることや、農業と同様に土木業も労働者不足であることなどから、これまで季節的なオペレーターの活用もオペレーターから農業への転職も実現していない状況となっております。また高校を卒業する生徒への農業の勧誘などにつきましては、子どもの頃からの親子農業体験や田植え体験、稲刈り体験に加え、インターンシップ、職業体験などを活用して、農業を職業とする選択もあるという PR をしてきたところでございますので、ご理解いただきたいと思います。
坂本茂議員。
はい、そういった意味では、職農教育ということで、農村の若い、農業者の力を借りながらですね、取り組んでいる取り組みは非常に大事かと思いますし、同時に繰り返しになりますけれども、近々の課題になっている、特に稲作経営を持続させていく上でどうしても手を打たなきゃならない、大型農機具を操作する、そういう部分での、体制の増強ですね、拡充を、これをぜひこれについてはやっぱり特化するぐらいの気持ちでやらなければ、あと1年2年3年とは言っていられなくなるということで、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。それで、次に移らせていただきます。子ども施策について、 先ほど、子ども施策の中で自由に遊べる施設についてということについての答弁で、留萌における児童センターの活用が答弁されました。非常に頑張っていると思います。それと同時に今回再質問とお尋ねしたいのは、やはり、さらに大きな施設でですね、子どもたちがさらに、のびのびと遊べると、夏も冬もですね、児童会そこで活発に参加されていることは私も見てますけれども、やはり狭いです。でそういうことを踏まえつつ、やはりこれはちょっとチップ別町にできた、チックルですか、今年の4月にできました、あるいは、旭川などでもできてます。こういったことを考えるならですね、まず、そのあたりについてもこの中で再質問させていただきたいと思うんですが、この中のまず第一としてですね、再質問したいと思いますのは、今休止しているそういうものに対する捉え方、例えば上岩スキー場だとかクロスカントリーは動いてますね、それから、時期が限定されているそういう施設、今この施設があるんだけど休んでるところのそういうものをこの再度開くということについて、とりわけ上岩スキー場については、市長はどのように考えているか、再質問でお尋ねしていきたいと思います。
市長。
今の上岩スキー場につきましては、現在教育委員会において留萌スキー連盟との意見交換等を行い、ゲレンデスキーやクロスカントリーの現状などについて報告を受けておりますので、これからの留萌市におけるスキー環境等の在り方について関係団体等との話し合いを継続し、方向性を見出していかなければならないと考えているところでございます。
坂本茂議員。
ぜひですね、その話し合いを実るように取り組んでいただきたいということを述べて、次に移りたいと思います。再質問の2つ目は、2回目には温水プールプルモの通年開設です。現在教育委員会サイドでの学校教育ということに限定して、期間を限定して、開設しているわけですが、温水プール今日の情勢の中では、子どもたちの水泳授業は当然でありますけれども、やはり高齢化を迎える中で、だんだん高齢者の方々の体力増強、あるいは体に支障がある場合、それらを回復させるための施設として、温水プールの活用というのは、全市民的な課題としてニーズが出てきていると思うんです。そのあたりについて、子どもの施設と施策と合わせながらですね、どのように考えていくか、市長の再答弁をいただきたいと思います。
市長。
温水プールプルモの通年開設等につきましては、極めて財政に大きな負担がかかるということでもあり、私といたしましては学校授業を中心とした温水プールの活用を継続していくことが望ましいと考えているところでございます。現在温水プールの開設等の在り方について、今年度より市民1000人を対象とした市民アンケートを実施しておりますので、この取り組みを継続するとともに、議会における議論をいただきながら、今後の施設運営の在り方等について判断を行うことが望ましいと考えております。
坂本茂議員。
ぜひそういう方向で進めていただきたいんですが、私ここで再度、要請指摘もして、再質問の中身に変えたいんですけれども、やはり経費がかかるということであれば、その経費を縮減するためにどういう努力をするのかと、そこにもう一歩踏み込んでいただきたいと思うんです。現状のままで経費がかかるということでとどめるんではなくて、例えば燃料費がかさむと、だとすれば、どういう方法をすれば軽減できて、全体としての経費支出が抑えれるんだというようなところに、もう一歩踏み込んだ取り組みをぜひいただきたいということを述べて、次に移らせていただきます。 次はさっきちょっと触れたんですけれども、特に子どもたちが夏冬を通して自由に遊べる、しかも広い施設ということで、チップ別とか旭川なんかにはチックルとかワクワクエッグというのがあります。事業計画の中にはこういったものは、据えられていないということは承知の上ですが、ぜひですね、児童館でのそういう活動に加えて、全市民がやはり全市民というか全市的な規模で自由に遊べる、そういうものをぜひ考えていただきたいという具合に述べたい、お尋ねしたいと思うんですが、その点ではどうでしょうか。
市長。
子どもたちが自由に遊べる施設としてですね、行政としてなかなか新たな施設整備というのは難しい状況にありますので、私といたしましては今回ルシンフレアパークなど新しい市としての施設になりますので、これらの施設等についてですね、十分子どもたちが自由に利用できるような施設の方向性というのを十分内部で検討していきたいと考えております。
坂本茂議員。
それでは次に移らせていただきます。就学援助に関してなんですけれども、先ほどの答弁でクラブ活動費に対する、それを就学援助の対象に加えるということについてはさまざまな困難があるというようにお話がありました。でぜひ一言お尋ねしたいんですが、対象となるあるいは利用したいという子どもたちは主に中学生の保護者、保護を受けている方、あるいは準要保護の世帯の子どもさんだと思うんです。しかし中学校は3年間しかありません。考えているうちに、検討しているうちに卒業せざるを得ないんです。いうことから考えれば、該当となる子どもの立場に寄り添ってですね、この問題の解決を、方向出しを急いでいく必要があるという具合に強く思うんですけれども、教育長はそのあたりどうでしょうか。
教育長。
お答え申し上げます。クラブ活動費の支給につきましてはですね、先ほど議員からお話のあったとおり、中学校生活3年間ということで、対象となる子どもたちを早く、この対象の支援の対象とすることは当然必要だろうと思いますけれども、先ほどご答弁申し上げました、保護者負担の統一ルールなどのですね、整理が必要だということで、校長会、教頭会とも検討を進めてまいっております。このルールの統一することがですね、まず、必要だろうということで、まず早急に検討を進めてまいりたいと思っています。またですね、この、費用負担の中でですね、基本的なところで部活動に関して学校からの要望が多いですね、中大連参加費の負担軽減につきましてですね、その波及効果が中学校全体で保護者の負担軽減になるようなですね、30年度の中大連参加費に反映することを目標にですね、校長会、教頭会とも協議を進めてまいりたいと思っております。どちらにしましても、この協議については私も必要な課題だと思っていますので、協議を進めてまいります。以上でございます。
坂本茂議員。
若干行き違いがあるかと思うんですけれども、中大連の参加費云々という議論があり、答弁がありましたが、この就学援助を支給対象に入れるということと、それを受ける対象者というのは一人一人なんですね。保護、あるいは準要保護世帯の子どもさんに限定してるんですよ。ですから全体のことの議論の進展ということで、この問題が横に置かれると、これはまずいんではないかと思うんですが、そのあたりの認識、一つお尋ねしていきます。
教育長。
お答え申し上げます。部活動費ということでご答弁させていただきます
。お答え申し上げます。部活動費ということでお答えを申し上げたいと思います。 就学援助費の支給につきましては個々の、対象者に負担を支給をするということでありますので、この支給の方法につきましてもさまざまな方法があると思っています。一律でお支払いする方法、または実費によってお支払いする方法があるものですから、それらのことも含めてですね、各学校間のその支給額、それともまたは部活動間の支給額が違うということになりますと、かなりの影響額があるということで私は認識をしておりますので、ここら辺につきましてももう少し時間をいただきたいと思っております。
坂本茂議員。
ぜひ時間を取ることは必要でありますけれども、先ほど言いましたような形でお願いしたいと。で、次に移らせていただきます。入学準備金、これの支給について3月の末ということで答弁がありました。実際の準備から言えばですね、子どもたちの新入学に対してはもう1ヶ月早めることはできないのかということを強く思うわけですけれども、この3月実施ということ自体非常に高く評価をしたいと思うんです。しかし同時にであればですね、2月にどうしてならないのかということについてぜひお尋ねして質問を終わりたいと思います。
教育長。
お答え申し上げます。入学準備金の2月の支給につきましては、議員ご指摘のとおりですね、入学にかかる消費活動というのは2月から3月にかけて行うものと感じているところでございます。入学準備金の入学前支給に関しましては全国的な課題であると認識をしているところでございまして、先進地における事例を調査研究をいたしましたが、入学準備金の支給手法や支給時期などが多岐にわたっている状況でございます。入学準備金の2月支給を行っている先進地事例では、30年度に入学予定をしている未就学児、児童を平成29年度の就学援助の対象とし、認定となった場合には29年度の入学準備金支給単価によって支給をする事例と、就学援助の認定基準となります収入について、平成29年度の収入について仮認定を行った後、平成30年度の入学準備金支給単価において支給をし、その後に平成30年度の認定基準となります収入を提出をしていただく再認定を行う事例がございます。また入学準備金の支給された後、入学前に転出をされた場合、支給した入学準備金の返還を求める市町村と求めない市町村に分かれているところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、これらの事例によりまして、入学準備金の支給を行った場合、平成30年度に支給単価の改定があった場合に対応ができないことと、同じ時期に同じ学校に入学したのに支給された金額に差が発生することもあり得ること、それと再認定の時に収入基準を満たさずに仮認定が取り消され、支給した入学準備金の返還が生じるケースがあること、平成30年度に新たに就学援助の認定基準を満たす対象者に対し入学前の給付ができないことなど、さまざまな課題や問題が起こりうることもありまして、入学準備金の2月支給は難しいと総合的に判断をしたところでございます。私といたしましては、入学準備金の入学前支給がさまざまな形で、全国各地で取り組みが始まっているところでございますので、それらの動向を注視しながら、引き続き調査を研究してまいりたいと考えているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。
以上で13番坂本茂議員の質問を終わります。